がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩栄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩栄です。
ご案内は私小賀良子です。今回のご相談は石川県の医療従事者の方からいただきました。 LGBTQ の院内職員への啓発や支援の活動についてはどうされているのでしょうか、ということで、以前のこの番組でも少しね話題に上がったことがありましたが、今回は病院での LGBTQ、性的マイノリティの方々への対応について坂本さんにお話を伺います。坂本さん、日本ではね、LGBTQ、性的マイノリティの方、人口およそ 10% ほどと言われていますけれども、となると、やはりがん患者さんの方々も同じような割合で性的マイノリティの方がいらっしゃるということにもなると思いますが、がん相談支援センターにもこういうふうに性的マイノリティの患者さんからのご相談っていうのはありますか？
そうですね。おそらくまだまだ全員に関われているという感覚はないんですけれども、やはり時々、お会いすることがあります。やっぱりこう本当にいろんな治療の段階で、それぞれお悩みが違うというか、やっぱりその診断を受けた当初の方とかからだったりすると、病院にかかる前に、お電話いただいたりして、全部自費診療で治療を受けたいんだけども、そこではそういう形で受け入れてもらえますかっていうようなご相談があったりして、それはどうしてですかっていろいろ聞いていると、結局その戸籍上の、要は健康保険証を提示することで、戸籍上の性別だとか名前っていうのがで全て登録されてしまって、そういう形で取り扱われること、例えばその名前を、自分の今の性自認と違った名前で呼ばれることもちょっとしんどかったりするし、やっぱり毎度毎度自分の性自認と違う形の性別を書類に書き入れるっていうこと自体が苦痛だから、もう全部自費でいいので、そういう形で自分がいつも社会生活上で使っている名前だとか、性別で受けられないだろうかってちょっと悩んでしまってっていうようなご相談だったり、あるいはその本当にこう、今までの日本の構造縮図として、そういうことを全然こう自分の性自認だとかいろんなことをあまり表に公表せずに生活してきたような方、高齢者の方々で、いよいよそのがんが進行してしまってで、もうすぐそのがんで旅立つことになるかもしれないっていう時に、その時になって突如、実は自分はもともと若い頃から自分の性自認と戸籍上の性別っていうのが違っていて、ずっと病院に対して親友ですって言ってきた人は、実は自分にとってはもう本当にパートナーで、この人に看取ってもらいたいし、骨も拾ってもらいたい、また二人で傷が開けてきたいろんな財産も、彼とか、彼女に残したいんだけども、自分にも血縁関係者がいて、その人たちとの折り合いっていうのをどういうふうにつけていったらいいのかちょっと悩んでいてっていうような、その法的な手続きしかり、またやっぱりその本当に人生の最終段階のところで自分が抱えてきた、その自分自身のこう生き方っていうことをどう家族に伝えようかっていうような、そういったご相談まで多岐にわたりますね。
実際にその医療の現場、坂本さんがいらっしゃる国立がん研究センター東病院だけではなく、他の病院でもこういうふうに性的マイノリティの方への対応っていうのは、取り組みは広がってはきてるものなんでしょうかね。
私の肌感覚ですけども、まだまだ十分じゃないなっていう、そういう印象はあります。ただやっぱりこの世の中がずっとこう変わってきている、変化していく中で、医療現場でもこういう事柄に対して患者さんが相談できるような風土を作っていこう、そういう動きはこの10年ぐらいの間に結構こう広がりつつあって、やっぱりこうふっと見渡すと医療者向けの勉強会なども頻回に開かれるようになってきているんですよね。あとはもう私どもの病院はがん専門病院ですけども、いわゆるその、性的マイノリティの方がどうしてもこう集まりやすいというか、そのエイズの治療の拠点病院、なんかはやっぱりどうしてもその HIV に感染する方、例えば日本だと HIV 感染者の大体7割ぐらいが男性同士での性接触が感染源になっているっていうような状況でもあるので、そこの、HIV の診断を受け、また治療を受けていくっていうところに対して、エイズの治療拠点病院の相談員さんたちは、本当にもう20年以上前から、 非常に注力してきてるなっていう、そういったところはずっと見聞きしてきている、そんな状況です。
そうなんですね。うん、東病院でも前に坂本さんに少しお話を伺ったところでは、必要最低限の書類に性別を書く、うん、ことはもちろんあるけれども、なるべく不必要にたくさん性別を書くっていうことは減らしていく傾向にあるというお話もされてましたよね。
うん、そうですね、うん。私どもの病院でも、2年ほど前からこのことについて、組織として、検討していこうということで、多職種で構成されるワーキンググループが立ち上がったんですね。うん、なので、そこで、組織単位としてできることなんだろうっていうところを考える前段階として、はい、こういった領域の専門家の先生何人もから、講習というんですかね、勉強会に来ていただいて、教えていただいて、で、それに基づきながら、そこで学んだことを参考にしながら、うん、例えば今、小川さんおっしゃってくださった、やっぱ書類って意外と、何度も何度も、もうひたすら名前と生年月日と性別書くけれども、
はい、そうですね。
これって、全部ですね、そういった、性別を書く書類ってどれぐらいあるんだろうって、病院中の書類を一回精査させていただいて、
はい、
で、不必要だよねっていうものに関しては、ちょっとそれは、それで整理をしていったっていうことだったり、あとは、そうですね、最近、去年やったのは、誰でもトイレ、虹色のマークをつけたトイレ表示を作って、たりだとか、うん、あとその研修を受けた職員に関してはレインボーカラーのバッジをですね配布して、私たちネームタグのとか自分たちの名札につけていて、うんうん、そういうふうにこの病院ってこの性的マイノリティなことに関して相談をしていいんだっていうことがサインとして出せるような工夫とかをし始めています、うんう
ん、ただ一方でやっぱり例えば入院されるとか手術受けられるっていう時に、うん、性別、生まれた時の戸籍の性別と本名、お名前っていうのは、やっぱりね、重要ではありますよね。
そうですね。なので、やはり時々、そうですね。先ほどもちょっと申し上げましたけど、その名前、呼び方自体も変えてほしいだとか、
うん、
あとやっぱ性別自体も、もう一切聞かないでほしいとかって言われてしまうと、やっぱりその安全上という観点から言って、はい、安全性を担保できなかったりするので、うん、そこはちょっとご説明をさせていただいて、ご理解をいただいています。うん、ただそれを、今ってプライバシーの確保っていうんですかね。
はい、
そういう観点から、すごい不必要に大きな声で性別のことをね、何回も何回も聞かないとか、そういった空間的な配慮だったりだとかっていうところをやっぱり必要かなと思っているのと、あともう一点は、これ実際にあったのが、がんって結構発症する年齢がちょっと高いじゃないですか。
あ、そうですよね。
お若い世代の方たちって、で、お若い世代で、性的マイノリティの状況のある方たちって、少し多分今のいろんなコミュニティとかが活発な中で、はい、
そうですね、
ちょっと言語化することに、少し慣れてると言うとちょっと語弊がありますけども、はい、そこってできる方も一定数いらっしゃるんですけども
。そういう文化が醸成されてきてますからね。
そうですね。ただ、高齢の方で、全然もうおっしゃることが、もうされないまま、
はい、
例えばその検査をするためにパジャマを脱いだら、客観的にはっていうんですかね。あとカルテ上っていうんですかね。戸籍上の性別としては男性なんだけれども、ええ、下着を見たときにすごくレースがね、ふんだんに使われたような下着をつけておられて、ご本人はご本人で、ちょっとそうだった。男性らしいというんですか。下着をつけておくのを忘れてて、ちょっと慌てちゃったとか、
はい、
あるいは対応した医療者側も戸惑ってしまって、お互いになんかちょっと辛かったみたいなことがやっぱり以前一回私関わった方であって、なんか大事だなと思ったのが、やっぱどの方に対してもなんですけども、戸籍上こうだからとか、見た目もこうだから、この人は男性に違いないとか、この人は女性に違いないみたいな固定概念みたいなものを、一回私たちも医療者自身もちょっとフリーにする必要はあると思っていて、やっぱり今の医療機関って大体が入院する前に、必ず入院の説明っていうことをかなり丁寧に、はい、入院準備っていう形でさせていただくんですね。そういった面談っていうか、説明とか面談っていうのは、割と個室だとか、ちゃんとパーテーションで区切られたりするので、そういうところででも、例えば何か入院中に配慮を求めるようなことありますかみたいなことをちゃんと全員に対して聞いておいて、ないということではあればないでいいと思うんですけども、ある場合には、ちょっとどういうことを期待するのかとか、逆にどういうことを患者さん側からすると、 どういう配慮を病院から得られそうなのかっていう質問を受けておく、まあ、質問して合意形成をしておくっていうことが結構大事かなと思ったりしてます。
いや本当にそうですよね、うん、例えば確かに個室にね入ると、うん、他の患者さんそれこそこう男性女性で性別で分けられた大部屋に入った時の辛さっていうのは緩和されるかもしれないから、うん、事前にその説明を受けたり、うん、説明をご自身でもしてどうすればご自身として病院の中でより過ごしやすく、うん、入院生活を送ることができるかっていうのは、うん、やっぱりある程度洗い出すというか、
うん、
本当に合意形成しておくっていうところは大切になってきますよね、
う
ん、
そうですね、
そしてこういうふうに性的マイノリティの患者さんを支援するためのガイドラインとか、うん、まあ、そういう手引きのようなものっていうのはあるんですか、うん、
そうですね、支援するためのガイドラインっていうものが例えばこう国から、うん、医療現場で使えるものとして国から明確に、例えばしかも詳細にっていう形でまだそこまでは至ってない気がするんですけれども、ただですね、少しずつ整備が進んできているのは確かです。ちょっとこう実態として参考になることを話しさせていただくと、うん、何年か前にこういった問題に対しての施設の実態みたいなところを確認する調査があって報告が出てるんですけども、ですね、こう看護部長さんを対象として、うん、あなたの施設では ICU のご家族の入室だとか、あるいは看取りに関しての立ち会いっていうのをどなたまで許可してますかっていうような調査がなされてるんですね、
はい、
でそこで OK にしているのが血縁関係者かもしくは異性のパートナーっていうんですか、
異性のパートナー、はい、
であれば OK っていうふうに回答している施設が 2,3 割存在していることが分かっています。じゃあその性的マイノリティにある方々のパートナーさんだとか、はい、そういった方々だとか、あるいはそういうパートナーまではいかないにしても、本当にこう普段の生活の中で、一番信頼していろんなことを託しているのがその知人、はい、そのコミュニティの中の知人っていう場合の方の場合に、その看取りに立ち会えないだとか、っていうことがやっぱり実態として少なからず起きている可能性があるんですよね。で、そういう状況をやっぱり改善していこうっていう動きは多少あって、例えば癌領域でいくと、人生の最終段階における医療、ケアの決定プロセスに関するガイドラインっていうものがあるんですけども、うんうん、そこで家族の意思確認ができない場合は、家族等の推定意思を尊重することとされていて、
はい、
家族等、この等っていうのはすごく大事で。
などっていう意味ですね。
そうですね。うんうん、そこが、その注釈として、法的な意味での親族関係のみを意味せず、
はい、
より広い人、過去書きで親しい友人等、を含みますし、複数人存在することも考えられますっていうのを明記されたんですよね。これってすごく画期的だと思っています。はい、で、もう一点が、やっぱりこれも厚生労働省から出されている、医療、介護、関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドラインっていうものに関しても、うん、やはりこう、親族に準ずる方々も説明を行う対象、まあ、要はすごく重要な話をする。例えば、がんの診断の告知もそうですけども、やっぱりちょっとしんどい話をすると、がんが原因で亡くなるかもしれないっていう時に、はい、緩和ケアの先生って必ずどの患者さんに対しても、うん、もしがんが原因で心臓が止まるっていうことがあったとしても、やはり心臓マッサージだとか、人工呼吸器をつけたりっていうことは、推奨はあまりしないんだけれども、はい、それでいいですかっていうような、その心肺蘇生に関することの、合意形成を、説明と合意形成っていうところをしていくんですけども、そういったことの説明の対象っていうところも加えていただけるような、そういったこう、地盤作りっていうところは、少しずつ進んできているなと思います。
そうなんですね。うん、だからその、厚生労働省として、同性のパートナーでも OK ですとは明確には書いていないですけれども、うんうん、などとか、まあ、準ずるっていう形で、うん、まあ、かなり弾力的な表現で、うん、そういうふうにガイドライン指針を出しているっていうことなんですね。
そうですね。だからすごい私たち、医療関係者大事にしなきゃいけないなと思うのは、こういった指針の改定などがあったときに、そこの意味するところが何なのかっていうことをきちんと理解して、
はい、
臨床の現場にでのこうルールの見直しだとか、
ええ、
あとそれをどう運用していくかっていうことを院内でちゃんと考えていかなきゃいけない時代ですよね。それこそ今だと先ほど申し上げたようなことが起きたときに結構一般的にはこう一人一人の医師の裁量権というんですかね、うん、 にこう委ねているようなところがあって、やっぱり医師たちも時々やっぱ戸惑うんですよね。患者さんから突然というか患者さんからその大事な話をしようとしたときに、実は自分はこうなんですと、うん、で自分は血縁関係者じゃなくてこのパートナーに看取ってもらいたいんですけど、うん、先生それでいいでしょうかって言ったときに、やっぱり医療者って大前提として、これいいか悪いか別ですよ、大前提として血縁関係者以外に何か合意を取るってい う文化がなかなかなかったので、うん、まず戸惑ってしまうのと、あともう一点は、これ本当現実問題として、実質上のパートナーさんと血縁関係者の間で意向が違った時などに、これ何か訴訟とかになってしまったら、我々自分たち医療者も何か巻き込まれてしまうんじゃないかってちょっとこう戸惑ってしまったりと、はい、そういうことがいろいろある中で、もう結局患者さんにそういうことが懸念してるって医療者が患者さんに言わないにしても、医療者が戸惑っていたりだとか、そこで即答を得られない、それでいいですよって、自分たちの希望に対しての了解が得られないっていうことそのものが、患者さんたちっていうかその当事者にとってはしんどいことですよね。がそういう状況を少しでも改善していくために、自分の病院ではじゃあ今後こういうことでやっていこうみたいなことを話し合う、でその話し合うときには、先ほど申し上げたようにこう性的マイノリティっていうことに対して今起きていることがどういうことがあるのか、そして後押しとなるようなガイドラインみたいなのがどこまで整備されているのか、まあ、そういうことをちゃんと議論して整備していくっていうのは確か重要な時期になってきてるかなと思います。
いや本当にそうですね。じゃあ坂本さん、その性的マイノリティの患者さんを支える患者会っていうのはあるんでしょうか？
そうですね、結構今ですね、増えてきています、
うん、
例えばですけども、まあ、ちょっと先ほど紹介したような話に関連して申し上げると、その LGBT とグリーフ、まあ、そのご遺族です。例えばその性的マイノリティにある方が大切な方とこうお別れ、最後お別れができなくてすごく傷んでるとか、そういった方々へのフォローとして、こう、グリーフサポート世田谷っていうところが、間口を開いてくださったりだとか、
はい、
あとはですね、多分この冊子を見ていただくのが一番すごく全体像も分かったりとか、
はい、
あ、こういうこと相談できるんだなって分かりやすい冊子が実はですね、NPO 法人 QWRC っていうところから出されていて、
はい、
その冊子自体はLGBT と医療福祉、っていうものになってるんですけど、これ本当にこういうことを知りたいな、どういうことが問題が起きてるんだろうとか、他の人はどうしてるんだろうっていう、まあ、医療者にとっても当事者の方にとっても、なんか分かりやすくまとめてくださってる冊子があります、でそこの一番最後のページに相談先一覧っていうものがあって、まあ、やっぱりそのお困りごとの状況によって相談先ってちょっと違ってたりするので、様々な多岐にわたる相談先、紹介してくださっているので、ぜひ参考にしていただくといいかなと思います。
はい。
それこそこの同性愛だとか HIV だとか、自分の性自認のところでの辛さそのものに対しての相談をできるような場所もあれば、あるいはご家族ですね。やっぱりご家族もカミングアウトを受けた家族側へのサポートっていうことも今、重要だと思うんですけど、そういった家族に対してのフォローをしてくださるところだとかっていうところもご紹介してくださっているので、よろしければ見ていただければなと思います、
NPO 法人 QWRC による LGBT と医療福祉というガイドラインですね。
そうですね、
はい、こちらはインターネットでダウンロードできるんですかね。
そうですね、はい、大丈夫です、はい、
この番組のホームページにもリンクを貼っておきます。そしてね、たくさんまだまだ課題はあると思うんですけれども、坂本さんいかがですか？
そうですね。やっぱりですね、私が今臨床の現場に行って、やっぱ、このあたりが改善していくといいなって思っていることは、やっぱり、検診ですよね。
うん、
やっぱりこう、検診の中には、自分の性自認と違った、まあ、例えば女性の性器だとか、この検診だとかっていうことに対しての、やっぱりこう、ハードルが、まあ、子宮頸がんとかです。乳がんとかですね。そういう検診をちょっとこう、行くのはちょっとやっぱハードルが高いとか。
抵抗感がどうしても、ね、
抵抗感強い、うん。っていうことがやっぱり一定数あったりするので、まあそういうことに対して検診センターでの環境の整備だとか、っていうところも進んでいくといいなと思ったりしてますし、
うん、
あとはですね、今、がん医療の中で、以前の放送でもちょっとお話したことありますけれども、生殖医療の、補助金だとかっていうのが、ちょっと出てきてますよね。
はい、
要はその、妊娠性の温存だとかっていうところですけども、うん、そのあたりに関しても、こう、なんか、一部分ですね、やはりこう、何かそういった制度 を使うときに、やっぱ戸籍上のパートナーであることが前提になっているものもまだまだあるので、そのあたりがパートナーシップっていうところがきちんと評価されていって、パートナーシップ宣言とかっていうか、パートナーシップの証明書か、だとかがきちんと評価されていって、利用できるようになっていくといいなと思ったりします。あと、これが最後ですけども、お話の途中でも申し上げたように、こう、戸籍上ではなかなか今、パートナーにはなってないんだけれども、やっぱり人生を共に歩んできた者同士として、残されるパートナーにいろいろ託したいっていう時に、今戸籍上の関係がないと自動的には託せないことっていっぱいあるんですよね、でその場合なんかに任意後見人制度ですとか、生殿とか死後の事務委任だとかっていうのを公正証書などをきちんと作って託していくっていうこと、法律的なきちんと手続きをして、きちんとそれがご本人の意思が守られるように手続きをしていくっていうことができるようになってるんですけども、結構任意後見人制度とかって、これって高齢者の独居の人が使うものみたいな。
そうですね。例えば認知症の方とか、そういうイメージがありますよね。
そうですよね。そこら辺の情報が十分に行き届いてないような印象もあるので、そういったものが存在するんだよっていうことの情報も、きちんとこう広く知ってもらえるようになるといいなと思っています。
はい。さあ、次回は株式会社、コワードローブ CEO 前田哲平さんをお迎えして、障害や病気、怪我を持つ方に向けた洋服のお直しサービスについてお送りします。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために、生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。2人に1人はがんと診断される今、患者さんへの対応にも多様性が求められていますね。本当に誰もが安心して治療に取り組んでいけるといいですね。さて、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 公式 LINE アカウント、 Instagram、 Facebook でも情報を発信しています。番組サイトからの登録をお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、 Audi、 YouTube などでも配信しています。がんと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。